こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、今日はですね、
はい、
白石さんが現場でゾッとした話というのがあるということで、
そうそうそう、
ちょっとそれ聞きたいなと思ってまして、
はい、ちょっとこれはですね、ゾッとした話でゾッとするでしょうっていうじゃなくて、もしかしたらこれは同じ間違いをされてるかもしれないと思っての、なんていうか、そういう注意喚起共有情報
を
コーナーで伝えたいと思います
。あ、はい、多くの方もやってるかもしれない
と。もしかしたらですね、ちょっと少ないかもしれないです。で、少しお話しさせていただくと、人事委員会を、はい、これまでお話した話は、人事委員会を作って、社員の皆さんも巻き込んで一緒に考えていきますよと、その会社のオリジナルの望ましい、経営戦略を踏まえて、その会社の問題を踏まえて作っていくのが有機体人事制度ですよというのをお伝えしました。
はい。
で、その会社は経営戦略として、雇用が、まあ、これとこの業種もそうですけどね、雇用採用率が良くない、それから定着率も悪いと、まあ、どこの業種も言える話だと思いますけども、それを解決するために、この有機体人事制度というのも問題点意識の一つとして入れて今作っておるということで、で、それで話し合いでまとまっていったものを積み上げて、人事規定という形で文書に落とし込んでまとめていくわけですけども、
はいはいはい。
それと別にというか、その責任者の方が連動してお考えになられてて、なんか悪気は全くないことは最初から分かってるんですけども、うんうん、ちょっと就業規則を見てもらえますかということで、見たらですね、うちは定年というコーナーがあるんですけど、うん、就業規則をね、やられてる社長さんは皆さん分かると思いますけど、うんうん、定年っていうところに、うちは定年はありませんって書いてたんですよ。
定年退職の定年ですよね。
ええ。
がありません。
はい。
一生働けると
なくて、一生働けますって書いて、書かれてあってですね。で、これはちょっと問題じゃないですかって、これ、向こう様も問題かもしれないと思って出るから、私に、ご連絡をいただいたんですけどね。なるほど。問題だと思いますっていう話なんですけどね。
はいはいはい。
もう気持ちはわかるじゃないですか。ね、その会社としては、そういう一生働けるような会社を目指したいということは言ってるんですよ。
うん、うん。
ね。だから、うんうん、例えばですよ、そうですね、その会社での、まあ今が義務化されてるのは65歳ですかね。65歳で一旦定年とすると。で、その時に、対象者と話して、双方が OK と認めた場合は、双方合意した内容で雇用を延長するというのが、うん、まあ、延長雇用制ですよね。
はいはいはい。
としないといけないじゃないですか。というのは、はい、割とそこは力も使う仕事があって、65歳を超えるとなかなか難しい仕事っていうのがあるん
ですね。業種的に。
うん、それと、うん、お客様に迷惑をかけてしまうっていうのもあるわけですから、はいはいはい、それは働く側も辛いわけですよ。65歳、70歳になっても同じ仕事するっていうのは、体力的に厳しいっていうのもあって、うん、なので、定年はありませんじゃなくて、一旦65歳で、定年として、その時に双方を話し合うって、した方が会社を守る、万が一の時に会社を守ることになります。会社を守るというのはお客様を守るということですけどね。で、そうしないと問題がある、ちょっと語弊がある言い方をします、問題がある社員もずっと残りますよねと、
まあ、残り続けたい人にとっては最高の文言ですもんね。
ね、うん。で、その責任者の方はそういうふうに PR したいということだったので、先ほど言ったように定年延長制の表現にすれば、場合によってというか一生働ける会社ですよという PR もできるじゃないですかっていう話、うんうんうん、
なるほど、なるほどね。その目線でね、残したくなる気持ち分かりますよね、
うんうん、なるほどってなったんですけど、うんうんうん、なので誤解していただきたくないのは、なんというか、会社の企業目的を達成するために集まってくるのが同士でありスタッフであるわけですから、
うん、
望ましいスタッフとは一緒にそれはやっていくべきですし、望ましくないスタッフとして、一緒に働くのは双方にとっていいことではないわけですよ。
はいはいはい。
そういう厳しいルールのもとでビジネスというのは成り立っているわけですから、で、しかもそれを弾くという言い方はあれですけど、選別する唯一 の手段は、会社を守る唯一の手段は、就業規則とか賃金規定とか、いわゆる諸規定と言われるものですね。これをしっかりと明確化しておくことなんですよね。
うんうん、
ここの手抜かりが 割と中小企業、零細企業は弱いんじゃないかというふうに思ってる。
わあ、割とどころか、要は法整備っていうのは基本的にないみたいなのね、当たり前に通っちゃってます、
ね。なので、もう今、裁判とかね、私も弁護士先生のところ一緒に相談行く機会もものすごく増えましたよ。訴えられましたとかいうことで。もう、労基法至上主義ですから、この
。労基法至上主義って。ああ確かに、その表現は聞いたことないです。
ほとんど負けますよ。どんな退職の仕方をしても、ちゃんとした辞め方をさせないと、絶対に不当解雇だと言って、まず訴えてくる。本人に悪気がなくても、今、ハローワークに弁護士が張ってますから、どういう理由で辞めさせられたんですかって言って、こうこうこうですと。訴えられる余地があります。一緒に戦いましょう。とかいう時代ですからね。
確かにね。
そこを想定して企業経営をしていかなくちゃいけないと。これ、例えば細かい話ですけども、就業規則に、これはまた別の会社ですけどね、休業というコーナーがあって、これは、仕事が原因で、肉体的に怪我したりとか、それから今で言うと、ちょっと精神疾患になってしまってね、会社がそういう場合は、例えばそこの会社は2年だったんですけど、2年を限度として休業を認めると。ただ、特別に、その時に、2年経った時に、医師の診断書の提出があった場合は、その2年もまた、延長するものとするというふうに就業規則で書かれてたんですけどね。そうすると、どういうふうな事態が起こったかというと、その社員さんとですね、精神科医が結託したとは言いませんけども、2年の満期に立ちそうなギリギリで、うつ病がまだ治ってませんっていう診断書が出てきたわけですよ。
ほうほうほう。
そうすると会社としては、その就業規則でそういう規定を出している以上、それ読ませてくださいって向こうの社員と保護者にも読まれてますからね、
うんうんうん、
更新して当然でしょっていう主張を当然してくるわけですよ、うん、そうすると働いてもないのに社会保険料負担をずっとし続けなくちゃいけないっていうふうになってたんですよね。
まあでもすごくそれ、白石さんのそこの事例はそうじゃないかもしれませんけど、本当にね、うん、悪用してそういうことを延命ずっとしてる人たちはいますからね。
そうです、そうです。で、面白いことにですね、うちのブレーンは産業医さんってね、産業医さんは普通社員の味方だって、まあ当然その方も社員の味方ですけども、企業の立場に立つ産業医さんっていう人と出会ってですね、こういう問題が起こったんですけどって知恵を借りたのは、その診断書を出す医院の指定を会社がしたらいいですと。だから、この病院で診断書を出すようにっていうふうにすると、
それできるんですか、指定。
できるようですね。できるようです。
そこに拘束が働けるんですね。
うん。だから、ここの院は問題ないですよということの説明も必要でしょうけどね。
だってギャグみたいな話で、あそこ行けば絶対出してくれるからって会話が存在しますからね。
うん、そうです、そうです。今割と結託するシーンは多いですよ。よく話としては聞きますけどね。
うんうん、
だから そこは会社の指定する病院に行って、診断書を出すことと変えただけで、その、悪さはね、収まりましたけどね。なので、かのごとく、就業規則や賃金規定や諸規定というのは、ものすごく重要ですので、社会保険労務士さん、それから弁護士さん、まあ、そうまでいかずとも、我々会計事務所でも、まあ、少なくとも抑えるべきところは抑えてる会計事務所さんは、いらっしゃると思うので、そういう専門家に見てもらうっていうことは大事で、ちゃんとした方がいいですよということを、ちょっとね、ある事例を見て感じたので、もしかしてと思いましたので。
確かにね、その人事制度の大きな、こう、制度としての話はしてますけど、同時にその法整備っていうところはきちんと会社を守るためにもやっていかなきゃいけないっていうのは、ちゃんと前提にあった上でお話をしてるっていう
ね。そうです、
言っとかないとね。
はい。それをごっちゃごちゃにすると、大変なことになる可能性があるなと思って、ちょっとびっくりしたのを、ケーキにちょっとお話をさせていただいて、お時間
いや、でもね、確かに専門家から見たりするとね、いろいろ法整備の契約書とかはね、やべえというか、びっくりするようなものいっぱいありますしね、
うん、
社長としては、こういう思いでっていう思いファーストで言っちゃったがゆえに、うん、法律的にはやべえぞ、みたいなのね、
よく思いますのでね。多いです。
そのあたりもぜひ、人生と進める上では、ちゃんとしっかりと守っていくということも考えていただきたいということで、今日のところ、終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。